際立つ個性を感じ取ってみよう。気ままに寄り道クラブ、デジデジです。はい、ということでですね、続いてはユニットコーナーね、お話しさせていただきたいなと思っておりますが、そう、だから今回ね、ラブライブフェスって、こう、ユニットっていうか、まあそのグループで、ミューズとアクアと虹ヶ崎とセイントスノーが出ますよっていうことは事前に告知されてたんで、まあグループで歌う曲が多いのかなって思ってたら、ユニットコーナーがここで来るっていうことで、確かあれなんですよね、演出的にはユニットカーニバルって、函館でやってたあの演出をなんか使用しているみたいな話を、僕ちょっとたまたまその辺のやつは見れてなかったからあれなんですけれども、でそこからのね、こうイントロがどんどん流れてきてね、映像が出てきて、あ、これから来るのかっていう形で、そのユニット曲が始まって、シャロンからね来て、シャロン、アゼリア、ギルティキス、そしてその流れで、なるほど、だからユニットをここで持ってきたのは、そのセイントスノーの意味合いも持たせるためっていうところもあったんだなっていうところはね、改めて見て感じたんですけれども、でもやっぱね、アクアはね、つくづくね、本当すごいと思うのは、セトリは本当にまるで違うんですよね。1日目と2日目でユニット曲って全部全特会の形で、でそれもね、ファーストシングル、セカンドシングルで、今回あえてサードシングルの新しい曲はなかった、なしでやったっていうのは、まああえてこう、この先にっていうか、もう今ちょうどやってたりとかする、まあ、ユニットライブのこうためにあえて温存してたっていう形もね、あったかもしれないですけど、まあでも聞き馴染んでいるね、ユニット曲だったりとか、あとはあれですよね、やっぱアクアでの時にやっぱつくつく思うのは、本当ユニットの特典曲とかも全然惜しみなくね、やるんだなっていうことで、僕 CD 的にはユニット曲って、まあ言ったら特典ものは、兄弟がギルキス推しなの で兄弟はそれをブルーレイ買ってたんで、その兄弟からその音源もらってギルキスの曲に関しては持ってんですけど、僕もそもそもそのサンシャインになってからあんまりブルーレイアニメの方は置いてなかったので、だから実際手元の持ってるのはファーストシーズンだけ何度か買ってた時があって、でそれで僕はやっぱね、マルちゃん推しということもあるので、アゼリアのね、曲は持ってたんで、今回のね、それこそ初日にはアゼリアのね、特典曲の1曲目が披露されたっていうところはね、ありましたけれども、その辺をね、どんどん惜しみなく披露する姿勢はすごく好きだなって思いましたね。これをきっかけにまたね、どんどんユニット曲を知ってもらった、ユニットを知ってもらってっていうこともね、いいと思いますし、まあそれだったらぜひともね、ユニットのなんか、それこそ今まで3枚シングル出してますけど、ね、今回その、ファーストライブっていうのをどんどんやったっていうこともきっかけに、来年以降それこそ、ユニットのアルバムとか出して、またセカンドライブとかね、なんかそういう形、アクアもやりつつ、ユニットの活動も見つつっていうことも、まあできたら楽しいなっていう、ね、ところではね、ありましたけどね。まあでもシャロンね、初日に関してはね、元気全開、デイデイデイのね、ファーストシングルの方からのね、盛り上がり曲、まあそしてその特典曲ですかね、PS の向こう側を披露して、これは PS の向こう側はなんかね、めっちゃスクフェスでやった記憶がめちゃくちゃある感じがしてるんですけどね、僕の中では。だから振り見たのそれこそ初めてかもしんないかな。割と、特典曲、確かね、最初に披露したのが、セカンドライブ？セカンドライブツアーか、ハッピーパーティートレインの時か。あれの確か地方公演の時に、やってたんですよね。最初の、メラドでやってた時は、披露なかったんで、そう、だから、あっちで初披露で、そっから、ちょこちょこ多分披露する機会はあったかもしれないですけど、あんまり多分見れてなかったから、ここでも初お披露目の、初で見れたっていうところもありましたし、でね、やっぱ、ね、シャロン、本当に色がね、こう、ユニットは全然違ってるから、ね、元気いっぱいなね、シャロン、ね、みんなで We Are シャロン、あれもね、やっぱライブで盛り上がれる、ね、パートの一つだと思うので、それもね、すごく良かったですし、で、アゼリアは、セカンドシングルの方ですかね、ギャラクシーハイドエンドシークス。ね、アゼリアはもともともうね、 推しがいるっていうところももう強いは強いんですけど、ただそれ以前にそもそもアゼリアの曲調が好きでね、そのテクノ系のポップ感のある曲、テクノポップ系の曲がめちゃくちゃ好き、ね、いい、耳心地もいいし、こうなんだろうな、こうキャラクターのバランスというかね、本当その衣装とかも相まってね、こうお人形さんみたいな感じのね、すごいね、可愛らしさがね、めちゃめちゃ出てるから、すごい好きだなって思ってて、で、これとね、さっき言ってた特典曲の、ロンリーターニング、これをね、披露してっていう形でね、ね、また、本当だから、元気いっぱいからの一点のおしゃれ系みたいなところから来てのギルキスのこのね、がっつり、来る感じのね、壊れ好き。ね、ニーフェカンドシングルの方からの披露から、とまた特典曲系も来てっていう形で、ほんとね、ユニットはなんか贅沢なね、コーナーだなって思ってるんですよね。毎回毎回新しい、どんな感じの、そのユニットの色が見えてくるのか、それこそね、サードシングルに関してはそれこそ本当に一気にイメージを変えたりとか、イメージを強くしたっていう印象もかなり強いんじゃないかなっていうのは僕はありましたね。まあ多分ね、ギルキスがすごいイメージ感をガッと変えたっていうところはあるかもしれないですね。ニューロマンティックセーラーはかなり今までにないギルキスを見せるものだったんじゃないかなって思いましたし。まあでも、それこそシャロンに関しては元気系をより貫いたっていう感じの、ね、グルーブコースター、ブレイブコースターね。あれもね、とてもいい曲で、この間ね、だからそれこそカラオケ配信の時に歌いましたけど、意外とっていうかあんまり歌ってなかったですけど、楽しかったですしね。で、ね、アゼリアに関しては本当にもう方向性をかなり強めたテクノ系をどんどん持ってきてるっていう印象があってね、だからユニットの活動がもっともっとこれから増えてほしいなっていう印象ではね、ありますしね、だからね、だからセトリ的に2日目もね、かなり盛りだくさんっていうかね、シャロンはね、セカンドの近未来ハッピーエンドとね、ファーストのカプリングか、夜空は何でも知ってるのでね、元気系の方からのこのしっとり系も見せられるってところもシャロンのね、良さだったりとかするのかなって。サードシングルのカプリングの方のしっとり系もなかなかね、良き曲なので、そちらもね、聴いてもらいたいところですしね。で、まあ、アゼリアはね、ファーストシングルの方のトリコリポックプリーズと、ね、ときめき分類がこちらのね、披露があって、いや、だからやっぱファーストシングルのアゼリアの曲を聴いた時に、いや、これ好きっていう感じになったし、なんか声の使い方っていうのかな、バランスがすごくいいなって思って、なんだ、別にハスキーというわけじゃないんだけど、なんか、マルちゃんの声質が、またちょっと、ストレートに可愛い感じの声よりも、またちょっと、芯が通った形の声質があったから、合わさった時に、こう、スワワが甘い感じの声で、で、アリシャがね、芯、あ、まっすぐ通ってる感じだから、このいい塩梅がね、見えたなっていうので初めてね、アゼリア聞いた時にすごい思いましたしね、ね、杖とかね、持っていたりとかして、みんなでこう、ペンダの色変えるとかっていうところも、あれもね、毎回楽しいなって思いながらね、見てるところなんでね。で、まあ、二日目はね、二日目のギリキスはかなり、アゲアゲ系の方に持ってきて、ギリティアイズフィーバー、ね、そしてギリティナイト、ギリティキスね。もう毎回この辺のこう、ね、アゲというかさ、そのギリティナイト、ギリティキスを初めて聞いたとき、すごいなんかクールな感じというか、なんかおしゃれ感みたいなのがね、結構強い曲だなって思ってたんで、ギルキスのかっこいい方向とこのおしゃれとか、で、実際ライブでやってみるとコーレスもかなり盛り上がるっていう楽曲になってるから、いやー、毎回そのギルキスのね、こう、形っていうのがね、しっかりとこう世界観も持ちながら、一緒に盛り上がれる曲っていうところで、いやー、毎回これね、ユニット曲は楽しませていただいてるなっていうところなんですけれども、で、そっからね、セイントスノーですよということで、いやもうセイントスノーは本当にね、なんかどんどん好きになっていく感じがすごくするんですよね。やっぱなんか でライバルユニットっていうところもあったから、どんな系統で来るのかなっていうのはそもそも最初に思ってたら、ね、どんどんどんどんキャラクターの魅力が増してきてっていうので、今回ねセルフコントロールとね、ビリーバーゲイン、もうアニメの中でとっても印象的なね、あのところで使用されてる曲ですけれども、ほんとセルフコントロールともビリーバーゲインも両方ともぶち上がり曲ですし、もう二人のもうなんかキャラクターをなんかもうまとってる姿がもうすごく神がかってて、いやもうそこにもうセイントスノーがね、セイラとリアがいるっていうのを本当めちゃくちゃ感じさせてくれるね、パフォーマンスを見せてくれるので、いや本当ね、だからセイントスノーね、今度またあのアニメーション付きのファーストシングルって言い方なのかな、シングルが発売されるっていうことがねもう一応決まってるので、もうそれがちょっと今からどんな感じになるのか楽しみで仕方がないな。で、そしてね、あのユニットライブが今どんどん着々とね、あのアクア内で進んでるっていうこともあるので、まあ、できればねセイントスノーのライブもね、単独ライブも見たいなっていう気持ちもねいっぱいあるので、どんどんねセイントスノーまた曲とか出してって頑張ってもらいたいなっていう気持ちでいっぱいになったということで、いやユニットゾーンは本当に個性豊かで楽しく盛り上がれる、ね、ものだらけで、ね、本当にその個性がしっかりと引き立ってるから、あの今回だからそれこそ初めてもしかしたらラブライブフェスでラブライブを見た人とかもユニットがいいなって思って、あの今ちょうどやっていたりとかする、まあ、ユニットライブとかにもね、あの足を運ぶ人がいる多いんじゃないかなと思いますけれどね。いやだから僕本当にその今回ね、行くか行く前かめちゃくちゃ悩んでたんですよね。結局ちょっとやめようと思って、あの5月のライブはライブで撮れたら行きたいなと思っているところではあるんですけど、まあでもそれはあの今回はやめとこうって思ったんですけど、やっぱいろんな情報とか見たりとかして、で あの僕あんまりアクアのブルーレイってちょっと変えてないんですよね、ライブの映像って。だからまああの今回はねって思って毎回ちょっと変えなくてっていう状況が続いてましたけど、ちょっと今回のユニットライブめちゃくちゃ良さそうだなって思ったんで、ちょっとユニットライブはワンチャンこあの買おうかなって思ってますけど、お願いですから、あのユニットライブは全部単独公演あのパッケージング化してほしいなっていう。なんかファンミとかはあんまり映像化されないからあれですけど、今回のやっぱライブだし、あのやっぱこう最後ね、5月に埼玉スーパーアリーナで合同をやるとはいえども、やっぱ個性がより出ているユニット単体の公演も全部見たいなっていう気持ちがすごくいっぱいあるので、まあぜひともランティスさんね、あの、全公演の映像化をお願いしますとね、とりあえず、もう言っておきますよ。とりあえずもう見れるのはもう5月のライブだけっていうか、そもそもね、3月は最高プロダクションのプロミに被ってしまったので、まあ、そっちはとりあえず優先せざるを得ないだろうということも決まってたからこそちょっと今回はやめてたので、いやだからね、ちょっとユニットの個性をね、また知ってそっちのライブとか、5月のライブ行く人もいるんじゃないかなと思いますので、ぜひ人もチェックしていただければと思います。はい、ということで、そんな感じでユニットコーナーお話ししてきましたので、次の枠はアクアのお話ししていきたいかと思います。
気ままに寄り道クラブでは、皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は、ツイッターアカウントはきまより、その他感想はハッシュタグきまよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。